高山俊吉気分青信号。こんにちは。東京池袋の都道で、乗用車が赤信号を無視して暴走して歩行者を次々と跳ねたという事件が大きく報道されたこと、皆さんご承知と思います。この事故では自転車に乗っていた近所の主婦の方とそのお嬢さんが亡くなって、そしてまた40代から90代までの男女合計8人が重軽傷を負ったと報道されました。警視庁によりますと、車を運転していた男性は87歳の旧通産省工業技術院の院長だった方ということでした。で、車のアクセルが戻らなくなったというふうに述べていて、運転操作ミスがあったのではないかという疑いがかけられているという意見で、現在もその捜査が進んでいます。大変悲惨を極めた事件で、亡くなった若いお母さんとそのお嬢さんのご家族の悲嘆の言葉などが多くの人たちの胸を強く打って、現場には花束がたくさん置かれて、多くの方が手を合わせているというような報道もされています。車の事故の悲惨さ、暴走の結果の残酷さというものが非常にリアルに示された事件だというふうに私は思っています。で、この事件は池袋暴走という言葉で伝わりましたが、現場の手前にカーブがありまして、そのカーブのところで車が加速をしてブレーキの跡もなくそこを突っ込んだ。で、信号は赤を表示していて、その赤をいわば無視した形で150メートルほども暴走したという状況だというような報道がその後になされています。なぜそのような暴走になったのかということについての議論がまず行われていて、このドライバーの男性が87歳という高齢の人であるということから、いわゆる認知症の疑いなどが議論されていることはご承知の通りです。で、そのドライバー自身が足に不都合があるということで運転をやめようかと思っているというような言葉が事故前にあったというようなことも報道されていて、この高齢のドライバー、そしてまた障害を持つドライバーの選択肢として運転をやめることにしてはどうかという議論が盛んに今行われています。免許の返上というような言葉も皆さんよくまた伝えられていることをご承知のとおりと思います。ちょうどこの事件の一月ほど前に警察庁が認知症の疑いの調査結果を発表してまして、これは昨年1年間に認知機能の検査を受けた75歳以上の高齢ドライバー、これが216万人ほどいるのですけれども、そのうちの 2.5% にあたる人たちが、ドライバーたちが認知症の恐れと判断されていた。つまり100人のうち 2.5 人が認知症の恐れ、なお全部で3つに区分されてまして、 認知症の恐れのその上の段階といいましょうか、それよりもう少し危険度の低い状況を認知機能低下の恐れというふうに区分しているんですけれども、この認知機能低下の恐れがを合わせますと 27% 約ですが 27% のドライバーが認知機能に問題があると、少なくとも衰えがあるというふうに判断されています。で、残る人たち 73% ぐらいになるでしょうか、この人たちが問題なしとされたというんですね。 2.5% と 24.5% と 73% 第1、第2、第3分類というふうに言われますが、そういうような分布状態だったと。で、この結果と実際に事故を起こした人たちの関係を調べてみているわけなんですが、昨年死亡事故を起こした75歳以上の高齢ドライバーというのが460人いました。その460人は今の区分のどこに該当していたかということを見てみますと、事故前に検査を受けてた人というのがその460人のうちの414人だったようですが、つまり9割ぐらいの人たちが受けていたんですけれども、その中の分布状態を見ると認知症の恐れのある人が 4.8%、 そして認知機能低下の恐れのある人が 44.4% から、それ以外、つまり問題なしという人たちが 50.7% だったんですね。さあ、ちょっと細かい数字のことを申し上げたので頭に残りにくいかもしれませんけれども、認知症の恐れのある人の数が 4.8%、さっきの第一分類の分布状況よりも少し多いということで、ここには認知症の恐れということが事故の結果に関わりがある可能性があるデータというふうに言うことは可能だという気もするんですが、さて第二分類、認知機能低下の恐れのある人よりも問題がないとされた人の方が死亡事故が多かった、そういうデータになってるんですね。これは何かということをきちんと分析することが非常に重要だと私は思ってます。警察庁はそのことを内部的には検討を開始しているかもしれませんが、対外的な発表の場ではその分析まではしていないようですね。つまり認知機能が低下をしている恐れのある人よりも問題なしと言われる人の方が死亡事故が多いということになると、これはじゃあそうすると認知症の人たちが運転から距離を置くべきだというような議論を言っていくときに、この問題どう考えるんだということを避けて通ることはできないと思うんですね。認知症の恐れがあるかどうかという検査をした結果、問題はないとされた人の方が認知機能が低下をしている恐れがあるという人よりも死亡事故を起こす可能性が高いということになるとすると、さあ一体どうしたらいいんだということになります。認知機能の低下の恐れのあるなしというところで、車との距離を置くべきかどうかという指標にするというのは必ずしも科学的合理性がないという議論になりかねない。今回のこの池袋暴走では、運転をしない選択ということを考えてほしいという議論が盛んに今出ていますが、さあその指標はそうすると何なんだろうか。このドライバーはもう運転を諦めた方がいいというふうに考えるのは、どういう基準で、どういう指標でそれを判断すべきかということをきちんとしないと、単に年寄りは車を運転しない方がいいというだけの話になりかねないし、また もっとこの話は広がって、障害のある人は車を運転しない方がいいというような単純短絡の議論になる恐れもある。私たちはやはり科学的合理性のある議論をして、車との距離関係をきちんと判断していくということが必要だと思いますので、その議論の合理性というのはとても大事だと思うのですが、そこにきちんと向かい合わなければいけないのではないかというふうに思います。で、あまり伝えられてないことで、ネットなどでは議論されてますけれど、皆さんご承知かどうか、この池袋暴走事故の車はトヨタのプリウスという車でした。トヨタのプリウスという車は暴走を起こすということで事件になる例があります。私自身プリウスの暴走事件のに関わったことがこれまでに3件あります。プリウス以外ではないので、プリウスに非常に少なくとも私に関する限り多いです。私は車の暴走事故というとプリウスの事件だけなんですが、3件あります。そして九州の方は、この私の話を聞いてくださっている九州の方はご存知だと思いますが、今年3月には博多でタクシーが病院に突っ込んで、そして人を死傷させたという、やはり暴走事故があった事件があったのは3年前なんですけれども、判決が3月言い渡されて、ドライバーの暴走だと、この踏み間違いだというふうに認定されたのですけれども、この博多のタクシーの病院突入事件というのがありますが、これもプリウスでした。プリウスにはそういう事件が、私に合わせると付きまとうという言葉は言葉に誇張があるとしても、少なくともプリウスと暴走というのは私にはとっては切り離せないような、そういう危険性を感じます。で、ともあれと言いましょうか、真相はもっと科学的に解明しなければいけません。誰が一体この事故を起こしたことになるのかと、この高齢のドライバーが直接の当事者であることは、これはもう疑いようがありませんが、このドライバーの運転行動に問題があったという結論を出すには慎重な捜査が必要だと思います。たまたまこの人が元国立の施設の責任者であったというようなことから逮捕されないのはどういうことなんだというような議論が、そういうことと結びついて議論されてみたり、加害者の呼称呼び方をさん付けにしていいのかいけないのかとか、そういういろいろな議論が出て、とても話題が広がりました。で、話題が広がること自体は私はいけないというふうには思いません。ただし、プリウスという名前がほとんど出てこないということのほかに、この認知症の問題をこう科学的合理性を伴わない形で進めてしまう論とか、原因分析はともかくといったような、そういう乱暴な議論の暴走を生んでしまうことは、絶対にこれはいけないことだというふうに思っておりまして、この悲惨な事件を二度と起こさせないために、関係者、特にこの車の運転やドライバーの運転行動に責任ある判断と方針を示す立場にある人たちの中で、議論がきちんと行われることが必要だと思います。そうしないと、感情的世論だけが今度はそれこそ暴走してしまって、落ち着いた分析や落ち着いた議論が阻害されることになることを私は心配します。悲惨な事故を根底から根絶するというか、根底からなくすという、そのために何が必要なのかというところに、きちんと照準を合わせた議論を私たちはしていかなければいけないということをあえて申し上げたいというふうに思います。皆さん、どのようにお考えになるでしょうか。今日はここまでにしましょう。